どうもこんばんは、渋谷の体育会平井梨央です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まり、パラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田由香さん、 MVP クレジャパン大宮さん、ワーワー太田信也さん、そして一般社団法人前代表理事の野島博さんとお届けします。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
さあということで6月に入りました。6月7日の夜、日曜の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、実は今週をもちましてしばらく前田さんが渋谷の大会をお休みするということで、今週は前田由香スペシャルでお届けしたいと思います。
そうだったの。
ちょっとわかんないです。適当にというか、いやいや、でも本当にね、この度前田さんが赤ちゃんを授かられて、これから赤ちゃんを出産、そして初めての子育てに入るという大仕事の前ということで、ね、お体大切に、
はい、ありがとうございます。いや、なることやら、
すごい。でもなんか前田さんほどのこのなんか冷静さだったら、なんか全て、全て冷静に対処でき
そう。いやいやいや、そんなことないと思います。未知の未知ですからね
未知、まあまあ未知ではあると思いますけど、でもなんかこう未知のことに遭遇した時にどう対処していけばいいみたいなことを、右往左往しなさそうだな
って、なんか哲学的に解決しそうですね、
いやどうですかねイライラしてる気がしますよ、多分当たり散らしてると思いますよ家族に
そしたらもう30分ぐらい喋りに来てもらって
、なんかなんていうの、この時期の赤ちゃんはこうこうこうなんでこれが大丈夫正常ですみたいな、
そんなことには多分ならないです。いろいろ不安になってるかもしれないです。ネガティブ情報集めちゃって知られます
ね、集めちゃうよね。
検索魔になりそうな気はして
ます。でも楽しみな部分も多いですか。
そうですね、まあ、楽しみ半分不安半分、でも不安の主なものはもう自分の体力のなさしかないです眠れないとか、そのリズムが崩れるとか、あと抱っこするとか、そういう物理的な体力の部分でどこまでできるんだろうみたいな、もう40なるしなみたいな感じのそこの不安です。
そうですね、
腹は変えられないので夫と二人で私たちは病気になってはいけないっていうのを日々言いながら過ごしてます。
いやそうですよね。いやすごい遠い記憶ですけど、なんか手が腱鞘炎になった記憶あります、
なんかよく聞きます、母親学級とか行くと抱き、やっぱり利き手の方とかの方が力があるから、そっちで抱いちゃってそっちの手が使えなくなると家事ができなくなってすごく大変になるから、極力こう交互に向きを変えるみたいなのをしましょうみたいなことは言われました
なんかこう力入っちゃうんですよね多分、本当に必要な力以上にそれでなっちゃうんだ。そう落としたら死んじゃうみたいなこう緊張感はあるなと思いますけど、ね、大海さんは3人育てているプロフェッショナルですから、いかがですか。
いやもうそんな何にも考えれも、何でしょう、子供も自分も毎日新しい発見というか、毎日お母さんになることを訓練させられてる感じなので、本当に修行ですよね。
修行
いや本当に物は壊れるんだっていうことと、あと予定は絶対その予定通り行かないっていうのが、まあ子育ての辛いところで、やってることを常に中断されるっていうこのストレスがすごいですよね。
それは大変そう、一番私に合ってないあのストレスだと
本当ね、その最後まで一気にできないこのストレスってすごいものですよね。ご飯も一気に食べれない、なんか二口食べてまた戻る、これは今なくなるから終わりがないわけじゃないので頑張るしかないよね
頑張るしかないよね、
でもやっぱ修行だから、これこの修行が終わると世の中24時間自分のために使えるってことがどれほど幸せなのだった実感ができますね必ず来る それが。
そう、まあ、でも計画魔なので、うん、それがねもう思う通りにいかないっていうのは理解は、うん、後までは理解、うん、でも体感したことないので、
う
ん、相当ストレスだろうなっていう気
が。そうですね、これ 100% うまくいかないことが普通だろうっていう、本当にそうなんですよ。まあでもやっぱり慣れていくっていうか、その壊れても何が壊れても、悔しがらなくなったし、物は壊れるんだ、あ、なんか人に寛容になれるので人に優しくなると友達も増えるので、いいこともたくさんありますし、あとね、あれですよ、私やっぱ子供さんにいて、いや孫3人目、
おお、そうだ、
私が泣くとすぐ寝るっていうね、謎の技術を、これはねもう自分でどうな何だかわからないけど寝るっていう、こういう特殊技術が備わりますから
もう
頑張って
超能力者の域じゃないですか
そうそうそう、もうなんか寝るなみたいなこう感覚
でなんかあるんですかね、うん、でもうちの母もなんかすごい、甥っ子たち3人を寝かしつけのプロだったんですよね、うん、なんのか、
あれはね本人もわからないものなんだと思います。
こうすれば寝るっていうのが体感的にもうなんか身についてる、
なんかピタ
ッて、母みたいな力が入るんですよね
そうなんか
でもすごい小松郎みたいに呼びますね
ね、もうホイホイしてあげる
ホイホイ
ホイホイホイホイホイホイホイホイして、あとずっと喋ってあげるみ
たいな、永遠に
皆さん遊びに来てください、うちに。多分 出かけられないんで、
行きたい行きたい、
来てください、
ご
親戚にありますんで、
やった、
大見さんのその、だ、うん、寝かしつけのなんかポイントは、うん、ギュッて抱っこする、
なんでしょう、その多分見た目をなんか子供ギュッてちっちゃくなるような抱き方なんだと思う、なんかペタッと体にくっつくっていうか、うん、なんかちっちゃくなってるって言われるから、その抱っこしてるの見られたら子供がなんかギュッて握るのかでも別に私の顔を見るわけでもなく、全然空の方見てるんだけど寝る、親として認めてないけど、まあ寝心地いいから寝るかみたいな顔は見てくれないどんな感じですかね、なんか不思議ね本当
いやでもなんかこう心のゆとりというか、なんか波長とかが伝わるのかもしれないですね、赤ちゃんに、ゆったり寝よっかなみたいな気持ちに
そうかもしれない、
なるのかもいやーそうか、産休1年ぐらいですか。
そうですね、まあタイミング的にはもう
ちょうど
4月で会社は一旦産休に、で次の4月で大体復帰する人がやっぱり多くて、まあ、保育園のタイミング的にも0歳児で入れた方がなんか入れやすいっていう、
言いますよね、
1歳児より良くて、まあ、4月なのか6月なのかはそんなに情報によると変わらないらしいですけど、まあ、4月に復帰しちゃうのが一番リズムとしては、会社としてもなんか4月復帰がやっぱ一番多いので、なんかそこのタイミングで始めちゃうのが一番いいかなっていうふうには思っているので、一応目標は来年の春で復帰、でフリーランスはまあちょこちょこ預けられるようになったらみたいな、区のサービスで4ヶ月過ぎるとなんか一時保育を使える施設が近隣にいくつかあるので、それとなんか 2,3 時間とか預けて、まあ、基本的になんかママがランチに行って息抜きみたいな感じで使うのを推奨してくれてる区なので、なんかまあそういう感じでやれば哲学対話とかのファシリテーションは一クラスぐらいだったらその時間でできる。
さすが。
というのはなんか今定期的にやってるところは、まあ、それぐらいの期間の半年ぐらいのお休みでっていうようなお話をしながらやってます。
すごい 2,3 時間のリフレッシュに哲学対話をしちゃうっていう、
さすが、もう超計画立てて
やっぱり
あれすごい
な、できればいいなぐらいだから、1年やっぱりやらないと、定期的にクラスやってたものをもう一回復活させるっていうのもちょっとやっぱり難しいので来年以降の収入のためとかいろいろ物理的にやっぱりそのお金がシビアになるじゃないですか、会社員だと時短でこう復帰するとかになると、なんか土がらい話ですけど、普通に収入がね3分の2ぐらいになっちゃうんですよ。みなし残業とかそもそもつかなくなってみたいな感じで、あと1時間とか2時間普通の人より勤務時間が短くなる、その分を お給料として毎月もらってる金額がパコンって記して、なんかそうすると計算上多分似たような仕事量だけど、3分の2ぐらいの手取りになっちゃうみたいな感じになるんで、そつ結構インパクトが自分の中ではあるんで、今までこう趣味としてやってるフリーランスが若干自分の中でこう余暇のためのお金を確保するためのものみたいな位置づけになってくるんで、まあなんかなもう一回ねゼロからお客さん見つけるのもね変だから、こう離れないようにちょこちょこやっていこうと思ってます。でも元気な状態で休みに入るのが初めてなんで、
なるほど、
2回目メンタルでも、もう強制的に休むっていうのは経験してるんですけど、その時はもうただ生きるだけに必死だからそれと比べるとまあお腹は重くても気持ちはすごい元気なんで、いろんな先輩ママとかに産休中やっとけばよかったリッコップは何ですかって気迫って、
さすがさすがすぎるよ。
いやなんか休むというかさ、ね、あの子供が一緒にいると行きにくいお店に行くとか、そういうレストランとか行ったり美術館行くと か、 なんか静かなところにとにかく行っとけみたいなことを聞いて、どこにしようかなみたいな感じで考えてるって感じ。
確かに
できなくなるだろうか。あと本とかもそんなに読めなく、紙の本は読みにくくなるっていうのを聞いたので、今のうちに積んどこを減らしておこうって感じでは
い、確かにこう読書とかはまさに中断されちゃうものの筆頭かもしれないですね。
あと視力落ちますよね。落ちます。
なんか言いますよね、 目あんまり使わない方がいいみたいなことを、
そうそうそう
言われて、
産後ちょっと気をつけた
産後視力落ちる、へえ知らなかった。
なんか目、そうとにかく安静にするときにあまり目は使わない方がいいらしい。そうそうそう、
あ1ヶ月産後1ヶ月とか、産直期みたいな
疲れるらしい、ね、すごい、
まあでもそりゃそうですよね、
人間作ってるんだからね、体の中でね、
そういうことです。
スリーニープリッターが入って
た、本当できない、血も肉も作ってる、すごいですよ ね、
本当不思議ですよ ね、 ね、この中に人がいるっていうの
が
何とも言えない
生まれたら
ね、どんなタイプの子が生まれてくるかな。
いや分かんないです、
ね、男の子女の子分かってるの。
あ男の子です。夫と二人で今から戦々恐々としてます。どうするどうする、やんちゃな子だったらっていう、我々 割とドライだけどどうする
、ね、そうだそうだ、
手に負えなかったらどうしようかみたいな、
もう野島塾でその時は、
そこにあの割と早い段階から盛り込まれて
る野人になって帰ってきますんで、
手に負えないじゃん
みたいな、野島塾
で、まあ、でもそこで発散して
る、でもね、あの電車乗って、あ電車乗る時にあの1歳半くらいの男の子連れたお母さんが手を焼いていて、で電車に乗らなきゃいけないんだけど、そっちの電車の方に行ってくれないの、その子がね。で、その階段はやだ、エスカレーターはやだって言って、もう行きたくないってなってて、で僕はエレベーターで行くので、でそのエレベーターを誘ってあげたらひょいひょいついてきて、であのエレベーターのこうボタンを押してもらったりとか、あのこういろいろ遊んであげたらひょいひょいついてきて、で、まあ、ホームまで無事たどり着いたら、したらバイバイって言ったら今度ホームでひっくり返っていてお母さんも手焼いてて、もうどうしようみたいになってて、
マジマジこです。
いやいいよいいよと思って最近見ないよその大の字と思って
確かにそんな見ないですね、駅で大の字。
いやでも駆け寄ってっていうか、あのまたこうあやして一緒に電車乗ってあげたらすごい喜ばれてい
やでもそういう子が生まれてくる可能性もゼロじゃないからなって思った、なんか
無事帰れますとか言って
でも2人どうですか、旦那さんも前田さんも子供の頃そんなやんちゃだった？
いやすごいいい子でした
すごい、じゃあ大丈夫、すごいいい子だと思う。
なんかでも何かの時に、その人間は社会性な動物だから、例えばその 割とのんびりしてるお母さんからすごいしっかりしてる子が子供が生まれるとかはなんかそのチームになるようにこう組まれてるみたいなことを聞いたことがあって、
うん、
冷静冷静ってことはなんかこうちょっとスモーシータイプ来るじゃないかみたいな感じ
来る
どうする追いかけてもちょっとたどり着けなかったなみたいな感じで言いながらちょっとねビビってます
確かに男の子は本当になんか二極化するイメージあります、
うん、はい、
すごい野人ちゃんかなんかすごい、まあ、超おっとりみたいな、うん、女の子チームと混ざって遊んでも全然大丈夫か、うん、まあ、もうこの8歳ぐらいとかになってくると女の子チーム的にあの子がいるとうるさいんで一緒にはみたいな感じの敬遠をされちゃうタイプかあの子だったら大丈夫みたいな、
うんうん、
なんかすごい二極化するなと思います。いやでもいいですね、なんか楽しみ、
う
ん、
楽しみ、
うん、ね、楽しみです、うん、もうこれからの10年ちょっとは子育て中心で出てます、う
ん、なあ、
うんと、でもうちは今8歳なんですけど、うん、まあ、もちろん手が離れた部分もすごくあるんですけど、うん、逆に、まあ、宿題を見るとか、うん、なんかこう違うなんて手のかかり方をしていくじゃないですか、うん、どんどん、うん、っていうので言うと大見さんいつぐらいにこれはあのゴールするんですかね。
これは、はい、
ゴールいつでしたっけ。
18まで、
まず18、あ、そう、成人ね、成人ね、高校卒業、はい
はいはい、あとはうち18歳で3人とも家を出たんですよね、はい、
う
ん、多分あのなんか私と一緒なのか外に興味がある子たちで3人とももう帰ってこないみたいな感じですけど、うん、就職して結婚したらまあホッとするっていう、うん、だいぶ長い。
おお、就職して結婚ね、
もう20年、はい、20年はかかるな。
20年、うん、でもね、なんか、うち一番上の子が来月3人目産むんですけど、ものすごい忙しそうなんだけど、やっぱりね、生き生きとして輝いてる子育ての時期はピンマイヤだけど、はたから見たらやっぱりね、あのすごい、あの素晴らしい毎日送ってるなって思っちゃう。輝いてるよね、うん、なんか、あ、もう言うことだけ聞いてるんだけど指示通り生まれたら来てとか、はい、わかりましたみたいな感じで動いてるけど、やっぱ忙しいけど人生の一番あのあれじゃないですか、充実した時期かなと思って見てますね。誰でもお母さんになれるわけじゃないし、あの誰でも私もおばあちゃんになれるわけではないって思ってるので、あの存分にバーバと呼んでもらおうと思っておばあちゃんになれるって素晴らしいし奇跡だなとこれも思いながら、はいね、周りがやっぱそういう環境でいっぱいいるので、あの娘さん息子さんが絶対に結婚できないとか、うん、絶対に子供が産まないとかだとやっぱおばあちゃんになれないので、いろんな事情がみんなある中でいろいろが奇跡だなと思って、はい、感謝して生きていきます
ありがたいお言葉いただきました
ありがとうございます
いやこれは確かに大見さんに抱っこされたら寝ちゃうな、なんかこの落ち着いた感じの、
ぜひ抱っこしに来てください。
行こうみんなで、
羽田からすぐなんで
1年以内に会いに行こう、生まれてから、
はい、あ、確かにいい匂いなんですよね赤ちゃん
ね
頭の匂いだけなんかいい匂い。
あ、そうそうそうあ、そうか、だから大見さんのところのお嬢さんの
同級生ですよ。
同級生です。
そう、ね、
はい、5月生まれなんで。
お
お、楽しみ。うちも男だって言ってた。で3番目は男なので、男かってなったら多分女の子の方がいいなと思ってたんだ、まあ、そのおとなしいっていうイメージに、うん、女男だったので、もう一回女の方がなんか動きとかがやっぱ違うから、男だったみたいな、そのリアクションが多分女が良かったんだまあそうかもねみたいな感じで聞いて
ねえ、でも実際どっちが楽とかあるんですかね。
いや、まあ、ないですよ。
ないですよね、
うん、女の子は女の子のあの何でしょう、本当に同性の楽しみがあるし、男の子はね本当に機嫌取るの上手だから、もうこうやって僕を見てみたいなのが可愛いですよね本当に悪いことするけどにっこり笑って見られたらね、許しちゃうやつですよね
許しちゃうやつ
そうそうそう、本当ずるいなと思って
、どっちも楽しみがありますね。
どっちも楽しみ、うん、どっちも不安みたいな感じ
で私も不安
じゃあなんかね、女の子だったらメイコとか見てるとすごいやっぱもう今小6になったんですけど、うん、女子なんですよ、もう完全にメイクでして、こうへそ出しの幸福着たりとか、うん、でなんか写真撮る時もいつも加工アプリ使っててみたいな感じを見てると、どう頑張っても私付き合いきれないかもしれないみたいな人のおしゃれの感度がメイコの方が全然高くて、これ娘だったら私どうしたらいいんだろうみたいな感じになっちゃうから。
確かにそういう意味では前田さん男子のがあって
とか、まだ気持ち的にはちょっとおしゃれとかうんぬんかんぬんに、うんうん、その女の子的な趣味の遊びにあんまりこう親しんできてない、アイドルも追っかけないしこうファッションメイクにも興味なくてどっちかというとスポーツだから、スポーツだし、うん、まあ本はどっちでもいいんですけど、うん、なんかそのね、テレビドラマとか の, その恋愛リアリティショーとかすごいメイクハマってるけど、うん、全然話ついてけなくてどうしようと思うんで、こういった意味ではなんかまばらとかなとかと思いながら、まあ分かんないですね、男の子でもそういうのが好きになるかも可能性もあるので、
う
ん、まあ
そうですね、
そ う, うまく話が合う子だったらいいなって
分かる。でも私もなんか生まれる前に、まあ、娘だったんですけど、うん、なんか気の合う子だといいなってずっと思ってた気が合わなかったらどうしようみたいな、
いやでもそうあると思うんですけど、
まあ、ある程度、
うん、ある程度、
まあ、別に全然気が合わなくてももちろん可愛いと思うけど、なんか気が合ったらいいなみたいな、うん
しかもやっぱうちの音だいぶあのキャラが特殊なので会う人がすごい限定的なので会うといいなって思いながら見てます。あの悪い人じゃないんですけど彼の許容度がすごい狭いので
いやいい人ですよ、
うん、いやね、
どうかなって
野島さんのお嬢さんは野島さんのこうなんか明るい感じをすごい受け継がれてる感じしますけど、ね、やんちゃでしたか。
いやいや全然、
あそうなんだ。
まあ、例えば木登りするとかそういうのは好きだよ、
うん、
うん、ただどうだろうな、あのうちテレビのない生活なので、あのそのなんていうの、こう最新の話題っていうのが家の中にないんですよ。
はいはい、
そういう、そういうのを全て学校行って友達とかから教わってくる。だから流行りの歌とかはうちでは流れないけど口ずさめるのね。だから多分学校でなんか聞いてくるんだかなんだか、どこでその歌をいつ覚えたんだろうっていう歌を歌ってくるとかするんだけど、多分だからあのそういう面ではすごい苦労したんだと思うよ。
ついてつい
ていくらでも遊んであげられるけど、うんうん、その流行りのものとかは家の中に何もないので、そう、だそういう面ではやっぱ自分でこう開発してったんじゃないのかな。
うーん、たくましいですね、なんかそう考えると子供って。
そうだろうね。うん、そう、まあ、僕はもうただ単にこう女性には申し訳ないけど、僕はもうあの遊びたいだけ、遊びたいだけなので、そうだからこう子育てうんぬんというよりも、もうただ単に遊ぶ楽しい生活をするっていうだけなんですよ。うんうん、でまあ、あのうち女の子だけど、その周りにも男の子女の子いっぱいいて、いろんな子いっぱい見てるけど、どの男の子女の子見てもやっぱり女の子の方が全然もう何だろう、同じ年齢だったらもう3歳も4歳もこう精神年齢が上じゃないですか、
うん、
男の子はいつになってもこう猿みたいな小さいうちからこんだけ差があったら大きくなって差が詰まるわけないなと思って、あ、女性には従わなきゃいけないなと言って
、ねね、
そう、女性の言うことは全て正しいと思うい
やいいですね、いろんな子育て論というか。
本当ですね。
うん
でもいっぱい先輩がいるんで、いっぱいその先輩方から学びたい
と。でもさ、前田さんいっぱい本読んじゃう感じ、子育ての本とか。
どっちがいいんだろうと思って、その子育てのノウハウ本って結局なんか一個にこうね、
あのそうそう、よくさ、うん、あのイクメンとかって言ってなんか一時流行ったじゃないですか、本とかが、はい、あれを読んだお父さんが、うん、結構うちの子 この本に書いてあるのと違うんですけどって病院連れてっちゃってたりとか、してたんだよね、そのそう通ってた頃、
はい、
でそのいっぱい本読む人ってその本と自分の子を照らし合わせてその違うと自分の学校はおかしいんじゃないのかなっていう風に思っちゃってて、ただ本ってなんていうのこう、こうただ一例を書いてあるだけじゃないですか、
うんうん、
だからそれを結構男の人はあの育児をしたことがないからそれを真に受けてしまってっていうパターンが多かったみたいで、
そうなんですよね、
だからあんまり本をなんだ本で学ぶっていうのもあのいいのかもしれないけど、やっぱあの一人一人子供って違うからそれを楽しんだ方がいいんじゃないのかなって思いますけど、
なんか分かります。
この子の育て方みたいな本は読みたくないなと思ってて、
うんうんうん
う
ん、
あと頭が良くなる声かけの仕方とかそういうのはあんまり興味はないんですけど、あの私自身がアトピーで苦しんだからこうアレルギーを予防するとかこう離乳食のための本みたいなのは、うん、多分読むだろうなっていうような感じでうまくバランス取れたらいいなとは思ってます、
うんうんうん、
でもなんか心配になるとねなんかいろいろ調べちゃいそうなんで、うん、あのその辺はでもすごいドライな夫が多分冷静に止めに入ると思うので暴走しそうになったら夫に止めてもらおうと思います、う
ん、で病気に関してとかはね本で学んでもいいのかもしれないけどね、うん、育て方はやっぱりみんな一人一人違うからそれを楽しんだ方が、ねね、いいですよね尾身さんね、
うん
うん、ね、
まあ、結構情報アップデートされるみたいでこうお風呂の入れ方とかも最新のやり方みたいなのを義理の姉とかと話をすると、うん、母親が義理の姉が参加したのは第一子の時なんで、まあ、11、12年前だと、うん、もう私が同じくのに参加しててもあのいや教え方が違うんですよ、ね、の
いやそう本当そう、
今もうあの湯船に浸からせないでバスタオルの上で洗ってから最後流すだけお湯に入れるみたいな感じで5分だったりしかお風呂にはかかんないから赤ちゃんが脱水になることもほぼなくてみたいな感じで湯だまし入りませんとか何かさいろいろなんか育児の当たり前もなんか1年ごとぐらいでもどんどんアップデートしてて。なんか昔は良かったけど、うん、この便利グッズのこれだと事故が多いからこっちは使わないでくださいとかも、うんうん、結構すごいアップデートされてるんですよね、うん、なんでなんか情報をうまく取り入れなが
ら、そうそう怒られないようにすごい聞いてる、あの今はどうなんですかって
全然違うっていう、ね、なんかこ う,
そ う, そう
お母さんと自分の間でバトルが起きるとか言ってすごく見ます、
それを受け入れる人だったらいいんだけどね、なんか、うん、いや言われたらね、
そう
嫌われないように生きてる、
嫌われないように生きてる、
なんかいっぱいいろいろ本当に違いますね、なんかこれだとなんかこうお腹がいっぱいになっちゃうからとか、これだとちょっとなんか突然死のリスクが何パーセントかあるので口はダメですとかは、うん、結構やっぱり情報が集まってきてるからこそアップデートされるものが多くて、うん、今はダメなんですとかって言って言うのも聞くの
ね、難しい、
こういうビビっちゃいろいろ怖い怖いって
そうそうね、
いい、でもそういう情報を前田さんのフィルター通すとどういうアウトプットになるかとかすごい興味ある、
ねね、
興味ある、
うん、
リストにしてほしい、
ね、
参考にする
すごい、いやそのうちノートに書いていこうと、
あすごい
参考になりそう、いや、うん、参考にはならないんだけどあのまあ、記録としてね、あの今定期的にノート書いてるんでそれを続けていこうと思います、
うんうん、
うん、そちらも楽しみです、
はい、
じゃあはい、じゃあそろそろお時間ということで前田さん、じゃあそれではあの待ってますので、
あ、
は
い、ありがとうございます、あの
ゆっくりあのいい時間を過ごしてきてください、
はい、
ね、ありがとうございました、
ありがとうございます、
頑張れ、
はい、前田由香さんありがとうございます、
ありがとうございます、
いってらっしゃい、いってらっしゃい、なんだ
どこに行く、
いってらっしゃい、はい、じゃあ大見さん、野島さん、来週もよろしくお願いします、
お願いします、
渋谷の体育会、お相手は平井梨央でした。